新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の1日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ゴールドマンサックスがビットコインを含めた金融商品を2021年第2四半期に提供開始か。資産運用会社大手ブラックロックのビットコイン先物投資が明らかに。 SBI ホールディングスと SMBC グループが大阪デジタルエクスチェンジ株式会社を共同で設立。エンジンがポルカドットベースの NFT 専用ブロックチェーン Efinity 構築に向け約21億円を調達。グラミー賞3度受賞、ザ・ウィーケンドが NFT をニフティゲートウェイで販売予定。アメリカ初、格闘技団体 PFL がチリーズのソシアス .com でファントークンを発行。 JCBA がファトフ改定ガイダンスに関するパブリックコメント募集。取材、ハッシュハブが JCBA の準会員に。ブレイブ日本本格始動か。日本のクリエイター向けにビットフライヤーとの連携サービス開始し BAT 受け取り可能に。資生堂ザ・銀座が IoT 連携ブロックチェーン導入ツール活用、トレードログが提供。ブロックチェーン技術は空光採用、福島県磐梯町でデジタル地域通貨発行へ。クリエイター群青チキン氏が新世代のデジタルアート HPIX THE FIRST 10,000 GENERATIONS を制作、オープンシーにて NFT オークション開始。クリプトゲームスがクリエイターがゲームでも使える NFT を発行できるプログラムを開始。ビットバンクがポストオンリー注文の提供開始。コインチェック、NFT 事業を検討するコンテンツ IP パートナーの募集開始。
一つ目のニュースいきます。ゴールドマンサックスがビットコインやその他のデジタル資産を対象とした初の投資商品を同社のプライベートウェルスマネジメントグループの顧客へ2021年第2四半期中に提供開始すると CNBC が報道したというニュースです。ゴールドマンサックスのプライベートウェルスマネジメント部門のデジタル資産グローバルヘッドのメアリー・リッチ氏は、私たちはプライベートウェルスの顧客にエコシステムへの思慮深く適切なアクセスを提供する方法を検討するためにゴールドマンサックス全体のチームと緊密に協力しており、これは近いうちに提供できると期待しています。ゴールドマンサックスは最終的にはビットコインやデジタル資産へのフルスペクトラムの投資を提供することを検討しており、それが現物ビットコインであれ、デリバティブであれ、伝統的な投資手段であれ、何でもです、と CNBC の取材に答えています。また、メアリー・リッチ氏は、この資産をインフレに対するヘッジとして期待する顧客がおり、過去1年間のマクロ的な背景がそれに拍車をかけました。また、ある意味では新しいインターネットの幕開けを感じ、この分野に参加する方法を探しているお客様も大勢いらっしゃいますと答えております。さらに、メアリー・リッチ氏は、ビットコインなどのエコシステムはまだ始まったばかりで、どのように進化していくのか、どのような形になるのかは誰にもわかりません。しかし、このエコシステムが私たちの未来の一部になると考えることはかなり確かなことだと思います。と答えました。
続いてのニュースいきます。世界最大の資産運用会社ブラックロックがビットコイン先物に投資していたことが3月31日に公開された書類によって明らかになりました。アメリカ証券取引委員会 SEC に提出された書類によると、ブラックロックはシカゴマーカンタイル取引所 CME のビットコイン先物契約に投資しており、この投資における想定元本は約 6.7 億円で、投資による利益は約4000万円となっています。なお、これらの先物契約は3月26日に満期を迎えているため、現在同社がビットコイン関連の投資を続けているかは定かではありません。ブラックロックの最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、今年2月17日にアメリカ CNBC の番組にて、同社がビットコイン投資へ参入を検討していることを明らかにしていました。さらに、ブラックロックは一部のファンドがビットコインの先物取引を行う可能性があることを1月20日に SEC へ提出していた書類で明らかにしていました。続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社が株式会社三井住友フィナンシャルグループ SMBC グループと4月1日に大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 ODX を共同で設立したことを発表しました。なお、このことは両社が1月29日に締結した基本合意書の定めに従い、3月26日に最終契約を締結したということです。 ODX の株主構成として SBI PTS ホールディングス株式会社が 60%、 株式会社三井住友フィナンシャルグループが 40% となっています。ODX は流通換金機会の整備による投資家の利便性向上と企業の柔軟な資金調達を支援することを目的に、セキュリティトークンを取り扱う国内初の PTS 施設取引システムの運営を目指すということです。リリースによると ODX は2022年春をめどにまずは株式を取り扱い、その後セキュリティトークンの取り扱いを開始する予定ということです。 SBI は ODX 設立について、社会のインフラを担う PTS 運営会社として日本の証券市場の信頼を守るべく、安定した運営及び健全な市場間競争の促進に努めるということで、国内外の多様な投資者から高い支持を獲得し、資本市場の持続的な発展、さらには日本経済全体の発展に寄与していくとしています。なお ODX の代表取締役会長には SBI ホールディングス代表取締役社長の北尾吉隆氏が就任をしています。続いてのニュースいきます。シンガポールを拠点とするブロックチェーン企業エンジンが、ポルカドット上に NFT に特化したブロックチェーンイーフィニティを構築するために日本円にして約21億円を調達したことを4月1日に発表しました。この資金調達はクリプト .com キャピタル、 DFG グループ、ハッシュドが主導し、その他ブロックタワー、ブロックチェーン .com ベンチャーズ、フェンブシキャピタルなどのベンチャーキャピタルや著名人、個人投資家が参加をしました。資金調達はイーフィニティトークンと呼ばれるイーフィニティのトークンの発行開始で行われたということです。エンジンによると、イーフィニティは次世代型の NFT 専用ブロックチェーンとなっており、イーサリアムをはじめ様々なチェーン上で発行された NFT をイーフィニティ上に移せるようになるということです。またポルカドットをベースとしてブロックチェーンを構築することで、従来の NFT プロジェクトの問題点であったスケーラビリティや相互運用性、スピードなどの問題を解決するということです。またすでにエンジンエコシステムで流通しているエンジンコインもイーフィニティで利用ができます。エンジンコインをイーフィニティのノードにステーキングすることで EFI を報酬として得ることができ、取得した EFI はイーフィニティでの手数料支払いやガバナンスに使用ができるということです。エンジンの CEO であるマクシム・ブラコフ氏はイーフィニティについて次のようにコメントをしています。イーフィニティは NFT 業界に専用のブロックチェーンをもたらし、世界中に広がりつつある高度なデジタルアセット経済、つまり自由でオープンな分散型経済を実現しますと述べています。またエンジンの CTO であるウィテック・ラドモスキー氏はザ・ブロックの取材に対し、イーフィニティのフェーズ1は2021年末から2022年の初頭にローンチされる予定であることを明かしています。
続いてのニュースいきます。グラミー賞3度受賞のアーティスト The Weeknd が NFT をマーケットプレイスニフティゲートウェイで土曜日に販売開始することを発表したというニュースです。本名はエイベル・マッコネン・デスファイです。この NFT は The Weeknd がメディア制作会社ストレンジ・ループ・スタジオと共同で開発した新曲と限定版のアートのようです。The Weeknd は、ブロックチェーンは歴史的に門番たちによって閉ざされてきた業界を民主化しています。私はファンのためにイノベーションを起こし、この古臭い音楽業界を変革する方法を常に模索してきましたが、NFT のおかげでクリエイターが自分の言葉でこれまで以上に見られ、聞かれるようになるのを見て非常に興奮しています。私はこの動きに貢献したいと思っていますし、近い将来音楽業界の仕組みの中に織り込まれていくことでしょう、と述べています。
続いてのニュースいきます。アメリカの総合格闘技団体プロフェッショナルファイターズリーグ PFL がブロックチェーン企業チリーズの運営するファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてファントークンの発行を開始したことを3月31日に発表しました。なおアメリカの団体が公式のファントークンを発行するのは初の事例であるということです。チリーズ運営のソシオス .com ではプロスポーツチームがファントークンを発行販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。なおソシオス .com は現在 AC ミランや FC バルセロナをはじめとした欧州サッカークラブチームなどにファントークンを提供しています。また発行されたファントークンの購入に使用する暗号資産チリーズは現在暗号資産取引所であるバイナンス、ホビグループ、ビットフィネックス、クコイン、FTX、ヒット BTC、ビットコイン .com エクスチェンジなどで上場がされています。なお PFL では4月9日にソシオス .com にて初の投票イベントを開催し、4月23日に行われる試合のメインカードをファントークン保有者の投票数によって決定するということです。PFL の CEO であるピート・マーレー氏はリリースにて次のようにコメントをしています。ファントークンを提供するアメリカ最初の団体として、また新しい技術で革新を続けるスポーツリーグとして、PFL ファントークンをソシオス .com で開始し、全世界の5億5000万人の総合格闘技ファンに対し、PFL とファイター、そして2021年のシーズン中のアクションへのエンゲージメント機会を提供できることを嬉しく思います、とコメントをしています。 補足をします。チリーズは先日3月2日にアメリカへの市場拡大のために5000万ドル、日本円にして約53億円の投資を行うことが報じられていました。報道によると、チリーズの CEO であるアレクサンドル・ドレイファス氏は、チリーズの世界的な成長計画の中でアメリカへの進出は大きな焦点となると投資について説明し、チリーズがニューヨークにオフィスを開設し、アメリカの主要な5つのスポーツリーグに対しファントークンを発行する準備をしていることを述べ、 F1 や e スポーツチームとも交渉中であると付け加えたということです。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が FATF による市中協議文書、暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベースアプローチに関するガイダンス改定案に伴いパブリックコメントを募集し、 FATF へ意見提出することを3月31日に発表しました。 JCBA はこの件が暗号資産業界に広く影響が及ぶ内容であるため、 JCBA 協会会員のみならず一般より広くパブリックコメントを募集するということで、交換業者以外にもマルチシグの秘密鍵を扱う事業者、スマコン、ダップス、レイヤー2技術開発者、 NFT やステーブルコイン関連事業者等に対しても意見の募集を行うといいます。また JCBA としては、 FATF による改定ガイドラインの内容が確定した場合、過剰な規制導入につながり、決済利用を含めた暗号資産の適法な利用、ひいては暗号資産業界の健全な発展に支障をきたす恐れが高いと考えているということで、この上で JCBA はこのガイダンスの内容をさらに精査し、 FATF に対して意見提出することを予定しているということです。なお JCBA では主な改定提案の内容及び対象となる事業者を説明しています。3点詳しく詳細を記載していますが、1点大事なところをお伝えさせていただきたいと思います。仮想資産及び仮想資産サービスプロバイダーの定義の拡大解釈。改定ドラフトは暗号資産と定義されている仮想資産及び仮想資産サービスプロバイダー、つまり日本では暗号資産交換業者の定義の拡大解釈が提案されています。この拡大解釈によれば、暗号資産交換業者にはマルチシグを使用した場合に秘密鍵の一部を保有するものや、スマートコントラクトや DApps の開発運営に関与する事業者、ライトニングネットワークのノード運営者など、これまで必ずしも規制対象と考えてこられなかった広範囲の暗号資産関係者が規制対象として含まれる可能性があるといいます。また暗号資産にはステーブルコインのほか、ノンファンジブルトークンも含まれる可能性が示唆されているということです。こちらのパブリックコメントの募集期間は3月30日から4月7日の15時までとなっております。提出方法については記事に記載をさせていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。株式会社ハッシュハブが日本暗号資産ビジネス協会 JCBA の準会員になったことを発表したというニュースです。ハッシュハブは会員制ブロックチェーンリサーチサービスハッシュハブリサーチ、法人向けハッシュハブビジネスやレンディングサービスハッシュハブレンディングなどの事業展開をするブロックチェーン企業です。新しい経済編集部はハッシュハブ代表取締役 CEO の平野純也氏へ取材を行いました。なぜ JCBA 準会員へなられたのでしょうかという質問に対して、平野氏は、ハッシュハブは暗号資産が新しいインターネットやデジタル公共財に紐づく資産クラスになり、またブロックチェーンが裏側で動く金融サービスやアプリケーションによって喜ぶ人、価値を感じる人を増やしたいと考えております。日本は暗号資産ブロックチェーン領域において実力の面及び法整備や税制などの事業環境面で諸外国に対して相当に遅れていると認識しております。当社としては子社として全社の実力の面を高めていくことに注力するとともに、事業環境面でも微力ながら提言に参加したいと考えておりますとコメントしてくれました。
続いてのニュースいきます。プライバシー保護に焦点を当てたブラウザーであるブレイブが、日本のブレイブクリエイター向けに暗号資産取引所ビットフライヤーとの連携サービス開始を3月31日に発表しました。この連携サービスにより、日本のクリエイターはビットフライヤーのアカウントを通じてベーシックアテンショントークン BAT の受け取り、交換、出金ができるようになります。ブレイブは今年2月に日本におけるリワードプログラムの変更を発表しており、3月から4月にかけて現行の BAT ポイント BAP のシステムから BAT のシステムへの移行が行われています。この移行によりクリエイターの出金オプションとして従来の PayPal が使用できなくなり、新たなオプションとしてビットフライヤーが使用できるようになるということです。現在新しくクリエイターとして登録する場合、 BAT 受け取り用ウォレットとしてすでにビットフライヤーのアカウントとの連携オプションが表示されるようになっています。なお BAP と BAT の交換はできないため、現在 BAP を持っている日本のクリエイターは4月30日までに PayPal アカウントを接続し、支払いを受ける必要があるということです。また一般のユーザーに関しても近日中にビットフライヤーのアカウントの接続ができるようになるということです。ユーザーはビットフライヤーアカウントを接続することで、ブレイブアドズ広告を視聴することで報酬を受け取る機能で受け取った BAT をビットフライヤーで取り扱われている他の通貨と交換したり、自分のイーサリアムアドレスに引き出しができるようになるということです。 補足をします。ブレイブは個人を収集するような広告をブロックする機能、ブレイブシールズを持つブラウザーです。広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があるほか、反対に広告を閲覧することでユーザーはブレイブの独自トークン、ベーシックアテンショントークンを取得することができます。またブレイブではサイトや動画のクリエイターはユーザーから BAT による投げ銭により支援を受けられる機能、ブレイブリワーズが搭載されています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン関連企業のトレードログ株式会社が、株式会社資生堂の子会社である株式会社ザ・銀座向けに IoT 連携ブロックチェーン導入ツール指切りの本番提供開始を3月31日に発表しました。指切りはサプライチェーンマネジメント合理化、企業間データ連携、 O2O オフライン2オンラインマーケティングなどのために IoT 連携を行えるブロックチェーンツールということです。このツールは製造物流社会インフラなどの領域への適用を想定しているといいます。このツールの利用によって SCM での異なる法人の間での入出荷情報のリアルタイム共有、バックオフィスの確認作業の大幅な削減、不良ロットの迅速な洗い出しなどに活用できるということです。リリースによると、トレードログは指切り導入によりクロスボーダーでの O2O 施策と偽造品対策の推進支援、物流の合理化、ユーザーへの本物のブランド体験の提供支援をザ・銀座へ行うとのことで、ザ・銀座では顧客のオフラインとオンラインの購入情報を統合することで、よりニーズに合ったパーソナルなサービスの提供を目指すとしています。トレードログは今回の取り組みにおいて、ラグジュアリー化粧品市場においてマーケティングとサプライチェーンマネジメントをまたぐブロックチェーン導入の本番提供事例としては世界初である点、 RFID QR とブロックチェーンの併用により物流合理化と O2O マーケティングを一気通貫で実現している点、 Salesforce コマースクラウドとの連動により店頭施策と EC 施策等を融合させている点が画期的であると説明しています。なお、指切りの基盤技術にはエンタープライズ向けブロックチェーンであるクオーラムと、エンタープライズイーサリアムを採用したバースであるカレイドがベースとなっているということです。今回ザ・銀座にはマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォームマイクロソフトアジュールとクレイドを活用した指切り4マイクロソフトアジュールを本番提供するということです。続いてのニュースいきます。デジタルプラットフォーマー株式会社が福島県磐梯町とともにブロックチェーン技術を活用したデジタル地域通貨令和3年度磐梯町デジタルプレミアム商品券を磐梯町内にて発行することを3月31日に発表しました。なお、発行にあたりデジタルプラットフォーマーが開発したデジタル通貨発行サービスリタプラットフォームを採用するということです。このプラットフォームのブロックチェーン技術にはカンボジアの中央銀行デジタル通貨やブロックチェーンを利用した国内初デジタル地域通貨100個ですでに利用実績のあるソラミツ株式会社のハイパーレッジャーイロハを採用しているということです。デジタルプラットフォーマーと磐梯町はデジタル地域通貨の導入により行政コストの削減を目指すとともに、現金を使わずにスマートフォンなどを利用して支払いを完結できるキャッシュレス化の実現を目指すということです。また地域通貨の円滑かつ効率的な運用をすることで地域内での通貨流通を図り、地域経済をさらに活性化させるということです。令和3年度磐梯町デジタルプレミアム商品券の利用は7月15日から12月31日の期間にて、磐梯町民を対象に磐梯町内の加盟店にて利用できる予定になるということです。続いてのニュースいきます。クリエイター群青チキン氏が遺伝的アルゴリズムで制作した新世代のデジタルアート HPIX The First 10,000 Generations を NFT マーケットプレイスオープンシーンにてオークションを開始しました。オークションは4月1日18時より開始しており、終了時間は4月15日23時59分の予定となっています。群青チキン氏はサイトゲーミングチャーハンの運営者であり、ブラウザで遊べるゲームミツデスゲームを制作し話題となった人物でもあります。今回デジタルアートを制作した遺伝的アルゴリズムとは、生物群の淘汰を問題解決法に見立てて解を探る手法です。その手法はデータを持つ個体を複数用意し、その中で適応度が高い個体が生存して自らのデータを遺伝子として、その遺伝子を持つ子孫を生み出していくというものです。そのように世代交代を経ていくと個体の遺伝子が洗練されていき、最終的には目標に限りなく合致したデータの生き残りが期待されるといいます。群青チキン氏はこの作品を制作した動機について次のようにコメントをしています。本プロジェクトは確かに遺伝子アルゴリズムを活用してみんなの手でエッチな画像を作るという一見不純な動機かもしれません。しかし実際に100万人の人がプロジェクトに参加して2000万回の投票を得て完成した作品です。過去には人間のヌードは数多くの芸術家によって作られてきました。それらのものは芸術的価値も高く、人間が持つ創造性の素晴らしさが発揮されています。このプロジェクトでは参加者を多くするためにエッチな画像を作るという言い方をしていましたが、ヌードは決していやらしいものではなく、人間が持つ普遍的な美の意識に訴えかける高い芸術性を持つモチーフだと考えています。 本作品はデジタルの時代になったことで100万人の人がそれぞれ平等な作業のみをすることで一つのヌード作品を作るという世界で初めてのアート作品です。これから先多くの人が関与したデジタルでのヌード作品は多く出ると思いますが、その最初のエポックメイキングな作品として芸術的価値があるのではないかと自負していますとコメントをしています。なお群青チキン氏が NFT アートを販売するにあたり、インターネット領域での各著名人が応援のメッセージを届けています。記事にある株式会社代表取締役 CEO であるケンスー氏、株式会社グミの取締役会長である国光氏、ライターヨッピー氏、動画投稿者アルティメットハイ氏、ウェブライターかまど氏、漫画家の天原氏がコメントを寄せておりますので、よろしければ記事ご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービスの開発を行うクリプトゲームス株式会社が、同社運営の NFT ゲームクリプトスペルズ内のゲームレギュレーションクリスペ S にて、クリエイターがゲームでも使える NFT を発行できる審査制のクリエイター NFT 発行プログラムを開始することを4月1日に発表しました。リリースによると、このプログラムにて発行した NFT はゲームで使用でき、コインチェック NFT、ミーム、七草、オープンシー、ラディブルなどの二次流通 NFT マーケットにおいて公式に取り扱われるということです。プログラムの内容として、発行できる NFT は大会やランク戦では使用不可のクリスペ S のカードで、ゴールドレアリティとなりますが、能力値はブロンズカードと同程度の強さとなり、強いカードの発行にはスピリット素材の入手が必要となるということです。また NFT となるカードはクリプトスペルズのゲーム内アカウントに発行され、カードはゲーム内外で自由にトレード販売ができるといいます。またカードの能力は指定不可ということで、注意点としては発行時点では NFT でないことが記載されています。発行費用については無償となっており、二次流通手数料もありません。また著作権確認のため、発行前にクリプトゲームスとの契約書の締結が必須となるということです。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営するビットバンク株式会社が、ポストオンリー注文の提供を開始したことを4月1日に発表しました。このポストオンリー注文とは、指し値注文が即時約定せず必ずメイク注文となる注文方式です。ポストオンリー注文を利用すると、注文約定の即時性を犠牲にする代わりに、有利な取引手数料で取引を執行することが可能になるといいます。ビットバンクにおいて、ポストオンリーオプションを有効にして指し値注文を行うと、板に一部でも約定する反対注文がある場合はキャンセルされ、そうでない場合にのみ指し値注文が板に掲載されるということです。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社とコインチェックテクノロジーズ株式会社が、漫画やアニメ、スポーツなどの分野において NFT ノンファンジブルトークンを使った事業を検討しているパートナー企業の募集を4月1日より開始しました。先日ローンチしたコインチェック NFT と海外ユーザーへのアプローチが可能な NFT マーケットプレイス MIME の2つのプラットフォームによる流通だけではなく、 NFT の発行まで支援し、より良い NFT の活用事例を作っていくパートナー企業の募集を開始するということです。両社はこの取り組みを通じて、海外でも人気の高い漫画やアニメをはじめとする日本初のコンテンツの魅力を NFT を活用して国内外に発信していくことで、日本から NFT 業界を盛り上げていくだけでなく、 IP 事業者の新たなビジネスモデルの創出を目指すということです。対象企業、団体は漫画やアニメなどの出版関連企業、ゲーム関連のデベロッパーおよびパブリッシャー、スポーツチームを運営する企業、団体、芸能事務所ということです。応募フォームについては記事に記載をさせていただいておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして本日2つコンテンツを公開させていただいております。まず1つ目は、新しい経済が Amazon Audible でお届けしている特別番組第12弾のお知らせとなっております。今回はビットコインをめぐる企業の動き、マイクロストラテジーの戦略やコインベース上場分析として、ビットフライヤーブロックチェーン取締役であり、ビットフライヤーマーケットアナリスト兼トレジャリー部部長である金光みどり氏にご出演いただき、現在の暗号資産マーケット分析や日米投資家の温度差、そしてマイクロストラテジーのビットコイン購入戦略やコインベースの上場について語っていただいております。こちらは Amazon で全編お聞きいただけますが、今回は記事にて一部視聴できるように対応させていただいております。ぜひこちらご視聴の上、気になる方は Amazon Audible のコンテンツをお聞きいただければと思います。そして2つ目のコンテンツです。こちらは独占取材、イミュータブル創業者ロビー・ファーガソン氏へ取材をした記事となっております。イミュータブルが開発するイミュータブル X は、ブロックチェーン基盤の NFT マーケットプレイスなどの取引手数料やスピードなどの改善を解決しようとする NFT に特化したレイヤー2ソリューションとなっています。ファーガソン氏に今回はイミュータブル X の強みや、ガス代がゼロな理由、収益構造、そして合理的な NFT のあり方とはなどを取材して聞いております。こちら新しい経済のトップ画面に出ておりますので、ぜひ記事の方をご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。